ちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますね。4月に入ってきますけども、はい、この前もうちょっと2週間ぐらい前かな、ニュースになってたけど、まあ多分ね、この3月4月となると、その卒業入学移動昇格とかっていうことで動きが多くなるね時期になっているので、はい、引っ越しとか、時にはこのタイミングで、うん、家を購入するとか、そういう方たちが増えている中で、はい、今ね、一応その好景気みたいになってね、株価がぐんぐんぐんぐん上がっていって、地価も、地価はね、地価もこう、高くなってきているんだけど、それ以上に、物価が上がってるから、家を建てたりだとかするための、うん、材料費とか、人件費っていうのも上がっていて、うん、まあ今回景気も良くなるから、建設会社さんとかもお給料上げるとなれば、どこからね、捻出するのって言ったらね、その、販売したものから捻出するわけだから、まあ、おのずとからやっぱり物件っていうのも高くなっていくわけだよね。で、どんどんどんどん高くなっていって、これは賃貸で借りたとしても、家賃を、が今高くなってきていて、もう東京の新築のマンションの購入なんて、平均でよ。平均で1億数千万とか、わけわからないんですけどっていう、僕の昭和の時代からすると、そうそうそうそう、
すごい。
そう、さらには家賃も、もうずっと前から住んでいて、前はまあ仮に10万円でしたっていうところも、十数万円に来年からは上げますみたいに急に上がっていくとか、それは多分人件費とか、まあ修繕したりとかっていったところもあったりとかするんだと思うんだけど、結構上がっているというニュースがあって、彼は大変だなと思って。
いや、大変。
ね。
はい。
そうなってくると、もう本当にどこにどう住むのかって、私もいろいろと沖縄にいてですね、いろいろ考えている中でですね、はい。どうするのかなと思ってたりとかするんですけど、
はい、
でもそうね、でも今本当にね、いろいろと、そうするとね、でもやっぱりこれって、衣食住っていうのは、ね、一生、ね、つきまとうわけじゃない、うん、食べていかないといけないし、やっぱり服っていうのはね、やっぱり原始時代とはちょっと違うから、これも身につけるし、あとは住むところっていうのを、はい、まあ、賃貸にしても、まあ、分譲で購入して自分の資産にするにしても、やっぱりないといけないもんだから、やっぱり服を買うのに、どれが私似合うかなとか、私この色が好きとかね、食べ物も、やっぱり私はやっぱり肉よりかは魚かなとか、いやいや、カレーライスでしょうとか、やっぱり好みとかあるからさ、
ね、はい、はい。
その中でも、家の場合は一番高い好みだからね。
そうなんですよ。実はちょっと伺いたいことがあって。
はいはいはいはい。
ちょうどそのハウスメーカーに私、夫と一緒に最近話を聞きに行くなんてことがあったんです。
お、いいですね。家を考えてるわけですね。
はい。で、ところが、その営業さんが、多分、間取りも書けるような建築士の資格もあって、すごくもう実力のある方だってことわかるんですけど、
はい、うん。
それがゆえ、もうここは絶対こうした方がいいですよっていうことを先に言ってきてくれるんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんですけど、私たちにももう先に、もうここは絶対にこうしたい、もうどんなになんか、合理的じゃなかったとしても、もうここはこだわってちょっと無駄にお金をかけてでもこういうふうにしたいみたいなことがあったりするんですよ。
うん、まあそうだよね。
はい。そうするとちょっと食い違ってきちゃって、うん、先に ここはもう外交はもうとにかく大事ですと、もう家を建てる場合にはもうその時に後にしようとかじゃなくて、後にしようなんて言ったら結局やれませんからねとかって言われちゃって、いやいや、まあ、とりあえずはもう時間もないし、まずはもう家のことしっかりやりたいって私たち思ってても、外交は大事ですと、すっごい外交されるなとかって思うと、いやもう後でいいんですよ、私たちはとりあえず家の中のことをすごくしっかり考えたいんですとかっていう意見の食い違いがちょっと圧力が強いなって思って、でどうやってかわそうかなそんなことを思って、難しい、
めんどくさいね、めんどくさくなってくるよね、
めんどくさいんですよ。そうすると、ああ、もうここの営業さんとちょっとあれ、打ち合わせすると疲れちゃうから他のところにしようかなとかって思っちゃったりして、ちょっともったいないね、うん、それだと。せっかくなら、して、うん、こっちの良さもある、こっちの良さもある、どっちのハウスメーカーにしようとかってそういうことで決めた方がいいのに、この営業さんだとちょっとめんどくさいからやめとこうかなっていうのはちょっと不本意だなって思って。
なるほどね。確かにな。
プロの言うことだから、そう、なんかちゃんと聞きたいなっていうのももちろんあるんですけど、でも、うん、こちらの要望をまずは、なるほど、そういう風にしたいんですね、あ、いいですねって一回キャッチしてほしいなみたいなのが。
そうだよね、はい、確かにな、それはあるな。いやいやね、その営業の方、まあ、デザインとか設計もできる方に質問型営業を教えたいね。
はい。
そうね。でもそういう意味で言うと、今回は逆だものね。お客様としてだから、そう、
はい。
営業の方がね、営業の方とか接客接遇をされる方が相談に来たりとか、その、一番いい形で自分の持っている商品や、まあ、サービスを、うん、提供するが上で、どのようにしたらよりスムーズにね、お互いが満足できるような購入とか販売ができて、ね、うん、営業とすれば役に立てた、お客様満足だっていう形になるかっていう、営業側の方の質問を受けることが多いですけど、今回は、ね、はい、その方は改善で、ね、改善しようともまあ思ってないかもしれないけど、その方側ではなくて、お客様側の話だもんね。
そうなんです。はい。
そうだよね。その方を知っていたら、私が、その方が何か、うまくいかないと思っているんであれば、ね、多分その方ってきっとそのぐらい強く圧をかけるって、圧っていうのはいい意味で言ったら自信があるとか、
あ、
はい、でしょ、まああとプライドとかもそうだし、それはどこから来るのかって言ったら経験とか実績、うん、
はい、
というものがそうさせている。あとはまあ、うん、販売しなきゃっていうのもあって押してるのもあるかもしれないけど、大体そんなところがやっぱり圧の原因だよね。
そうですよね、はい、
それをやっぱり、ちゃんと圧ではなくてね、お客様の役に立った形で、その自分の経験実績、時には、うん、そのキャリアであるとか、やっぱり自分の技術とかっていうものを提供することによって満足してもらうか。だから本来はやっぱり直美さんのご夫婦のいろいろな思いとか考えとかいうことを聞く中で提案ができたら、うん、一番ね、その方もスムーズに直美さんとのご契約であるとか設計成功して出来上がるまでがいけるように思うけど、ただいかんせん、はい、今回はお客様からのご相談でございますので、
はい、そうなんですよ、どうしたらいいんでしょうと思って、
まあ最終的にどうなんでしょうね、まあ本当に合う合わないとかっていうのに人をってね、やっぱりあるとは思うから、
うん、
ある程度までこう対話をしたりとかコミュニケーションして合わないなっていうふうに思うのであれば、本当他を渡るっていうのもこれ一つの、手段だと思いますよ、選択だとは思います、
はい、
ただ、先ほど直美さんがおっしゃるように、その方も実績があったりとか、やっぱりその設計士とか資格を持っていたりだとかっていうことのある程度の自信とか、
う
思っていらっしゃるのであれば、うん、うまく、ね、そこを生かしてもらいたいよね。
はい、そうです。
そうですね。はい、であれば、一度、まあ、こういうことって多分特に今回は不動産で大きいお買い物だから、特に慎重になるから、そこにぶつかっちゃうのは気持ちは、うん、わかるというか、僕も建設関係とか不動産関係の、うん、営業をする側の、
うん、
研修とかも、はい、させていただいたし、今も、はい、販売の方ではしているけど、
うん、
お客様側の立場として見たらね、
はい、
どうしたらいいかっていうことを今考えていたら、まあ、前提として考えられるのは、多分今お話をしたように、その営業職の方は、資格であるとか、自分のデザインとかもそうだし、会社が進めるデザインね。あとは、自分の経験、実績、というもの、
うん
うん。まあ、売らなきゃっていうのはちょっと置いといて。
はいはい、
でも、まあ、実績、経験、ね。資格、いろいろなものを持ち合わせて、ある程度自信を持って行っているという前提でお話をすれば、
うん、
まあ、プロだからね、まあ、言わんとすることもわからなくはないんだけど、ただ今私たちはこういうお話がしたいっていうことなわけだよね、直美さんとすればね。
うん。
うん。そう。そうなった時って、これも、まあ、いわゆる質問型っていう言い方なんだけど、質問を返してしまうっていうこと。をして、そう。根本的に質問型ってお互いの思いとか考えとか見えない部分をより深めて理解をしていく中で、融合していったりとか調和していって 100% ではないかもしれないけど、うまくこう、交わっていくというか、はい、そこで最終的にできる限り最良な答えを出していくっていうのが、やっぱりこのコミュニケーションの部分だから。
はい、はい。
そういう意味では同じ感じになるんだけど、直美さんが営業になるわけではないんだけど、
はい、
こちらから逆に質問をして、もう少し相手の見えない部分を深めるっていうことをしていくっていうのが必要なのかなーって今ちょっと感じてたりはするんだよね。
すごい。逆の発想でびっくりしました。そっか。こっちがもっと質問して、相手方のこう、なんだろう、考えとかその根拠になるものとかをもっと知っていけばいいっていうこと。
そうそうそうそう。今だと、そのいろいろと吹き抜けの部分と、あ、吹き抜けの部分もそうだけど、いわゆる外交っていうのが一番の売りが外交なんだろうね。わかんないけど。
わかんないです。それだけじゃないとは思いますけど。はい。
ますけど、まあ外交にこだわって外交の話をしているわけですよね。直美さんは違うお話をまずは進めていきたかったりとか、はい、外交が悪いわけではないんだけど、なんか今話したいこととか、そこを進めることではなくて、こっちを進めたいって思っている中で、外交、外交、外交って言った時は、一旦こっち受け止めてあげて、
はい。
まあ何か最優先したいことが外交なんですねっていう気持ちでね、フラットな気持ちで。で、外交、なるほど、大事だっていうふうに思うんですね。まあ、向こうプロですから、まあ、それはまあ、そうなんだろうな、ぐらいに思ってね。はい。で、深めていくためには、今、外交の部分をものすごくこう、一生懸命ご説明いただいて、外交が一番大事だっていうふうにおっしゃっていただいたので、はい。なんとなく、分かってはきました。ただ、なぜその外交を一番に進めるのかっていったところを、もう少し、詳しく知りたいんですけど、具体的に外交が入ってくることを優先すると、他にどんないいことがあるんですか？なぜ外交をここまでおすすめにされようと、そこもうちょっと知りたいんですけど、聞かせてもらえます？って言ったら、説明をよくいっぱいする人はね、はいはいと思ってもっと説明してくるからね。
嬉しそうですよね、きっとね。はい。
そうそうそう。
うん、
そこは、なるほど、なるほど。他には何かいいことがあるんですかとか。時には外交による何かデメリットみたいなのも何か時にはあったりとかするんですかとか。何でもいいので、具体的にその人が進める理由、根拠みたいなものをできる限り聞いてあげるっていう作業をするんですよ。
はい。
そう。 そうすると、そもそも外交がいいっていう理由が、ナオミさん、お客様側も明確になってくるじゃないですか。少なからずもちょっとでもね。まあ、自分の話したいことはちょっと置いといて。ね、ちょっと置いといて。明確になりますよね。あ、だからここまで進めるんですねっていうのは少し分かってくる。
うん。
はい。で、営業側もそう言ってもらえると、あ、ちゃんと私のこの進める意味を分かってくれたんだっていうことで、少し落ち着いた気持ちになる。
うん、
はい。そういうことになっていくわけですよ。
そうね。
そうすると何かというと、すごくよくわかりました。理解はその部分、外交の分理解しましたと。はい。まあ、その中で、その外交を決めるって言ったところ、すごく重要だと思うので、これゆっくり決めさせていただきたいと思うんですけども、その中で私たちが今重視したいなって思ってるのは、この部分のお話をしたいっていうふうに思っているんです。って言うと、相手、うん、今まで頭の中に、とか心の中かわからないけど、ずっとこういっぱいあったものを全部吐き出しているので、少し余裕ができてくるんですよ。空間がね。ちょっとイメージだけどね、はい、これはイメージだけど、空間が出てくると、うん、相手の話を聞いてあげようっていう気持ちに自然になってくるんですよ。
ああ、営業の方が。はい。
と、もっと簡単に言ったら、僕の言うことを分かってくれたんだから、あなたの言うことも分かってあげようみたいな気持ちになるんですよ、人間ってね。
ああ、はい。うんうん。
なので、少しはね、聞き入れてくれるようになってくる。だから、とことんちょっと聞いてあげるという。
面白い。お客さんだけど、聞きに行ってあげるんですね。あげるってちょっと偉そうですけど。
そう聞いてあげて、まあ、喋りたいんだろうから聞いてあげようと思って、それに乗っかって、どんどん聞いてあげるっていう。そうするとね、最初先ほど言った、自分が資格を持っています経験、ね、プロとしてのやっぱり自覚とかそういったものが全部ある中で外交って話をしているから、そこには実は話をしているこの話し始めの瞬間に、そもそものこんだけの根拠、理由があって、とかって思ってなくて、一番強く思っているのは、これを販売したい。僕はプロで間違ってないっていうことが、一番重くあって、それをぶつけてきているだけだから。
はい、はい。
そこに、今その話じゃなくて、それしたくないんですよとか、じゃなくてって言ったところで、重いプライドとか経験とか実績っていうものを、があるから、何も聞き入れないんですよ。僕がプロだっていうことを否定してますねってわけですよ。
ああ、そうですよね。そうですね。
そう、
きっと。
うん。それを、ナオミさんが質問してくれることによって、その蓋が開いて、その理由をもう少し詳しく聞かせてもらえますかっていうと、プライドとかそういうものを外して、理由を聞かせてもらっていいですかってなるから、こっちも奥深いところからその理由が湧いてくるものを全部出してくるので、少し余裕っていうものができてくるから、聞く体制に入れるわけですよ。
ああ。なるほど。
そう。なので、それは情報として少し聞いてあげることによって、こっちの意見がね、通りやすくなります。これはもう間違いないよね。
すごい。なるほどな。そうですよね。なんか多分お互いにぶつけ合ったところで、もうどうしようもないだろうなとは、そっちは予想がついたんですけど、そっか、こっちが質問してあげればいいんだ。
その中で、まあ、お客様側の一つの決め手としてね、とことん、まあ、とことんっていうか聞いてあげたとするでしょ。最後に、ああ、なるほど。なので、そういう形でおすすめをされるんですね。って言った時に、一個、相手の心を開ける言葉を仮に言うとすると、これはちょっとテクニックだけど、はい。そうしたら、そこまでこうおっしゃっていただいて、すごくわかりました。はい。ちゃんといろいろとお考えをいただいた中で、そういうことを言っていただいているんですね。はい。相手のお気持ち、私たちの気持ちを考えて、そうしてくれたんですね。みたいな言葉を言えるんですよ。
それはすごい、リップサービスみたいな。
そう、リップサービス。そうすると相手は聞く体制に入るんですよ。
は
あ、ちゃんとお客様のやっぱり ことを考えて外交っておっしゃっていただいてるんですね。私たちの気持ちを組んでそういうふうに言っていただけてるんですね。いや、ありがとうございます。その中で私が思っている部分なんですけどって言ったら、もう前提として私は営業マンはお客様の気持ちを思ってこれを言っている、伝えたとなれば、逆に私の思いはこうなんですって言ったら、その気持ちを分かってあげなきゃいけない、こんなもんなるじゃないですか。
そうですよね、はい、
ってなると相手が吸収し始めるんですよ
ああ、それでちゃんとキャッチボールになり始めるんですね。
そうです、そうです。今までは、なんていうかな、空気の通り道、水の通り道みたいに、通り一辺倒でしか、ナオミさんの方に、営業マンからナオミさんにしか開かないような扉だったんですね。で、ナオミさんから何かを、水を流そうと思うと、その扉っていうのは、ピュッて閉まっちゃうやつ。よくあるじゃないですか、はい。ポンプとかそうじゃないですか。ポンプとかって押すと、シュッて出るけど、空気を戻そうとすると、急に閉まりません？ピュッとかって。
そうですね。
っていうのと同じ。だけど、そもそもその、これは、なんていうのかな、弁とかっていうね、うん、開閉する扉っていうのは、一方通行じゃなくて、相互に本来は開くはずなんですよ。
うんうん。
人間の場合。だから、一旦ぐーっと上げといて、認めてあげると柔らかくなるから、今度は、はい、入れてくれるようなイメージ。これはあくまでもイメージなんだけどね。そう。そういうように、一旦受け止めてあげて、認めてあげる。やっぱりそうやってお客様のことを考えて思って、ご提案いただいてるんですね。ありがとうございますって言って、その中で、私の今の思いなんですけど、この部分からはちょっと聞いていただきたいんですけど、って言ったら何ですかって聞きますから、何ですかって聞きますよ。はい、私はプロです、あなたのことを何でも聞きますっていう体制が出来上がるから、全部自分吐き出した後だから、そう、面白いもんでちょっと試してみてください。そうすると今のことが聞いてあげた中で、いや本当にちゃんと相手のことを思っていろいろとお考えになってのご提案なんですね、ありがとうございます。その中で、私の今の思いなんですけども、聞いていただけますって言ったら、はい、何ですかって聞きますから、これ面白いもんで。
面白そう。ちょっと変わりますね、これ、だいぶ、と。
そう。そうするとね、実は心地よい中でお互いがキャッチボールが始まっているので、いい感じになってくると思いますよ。
ああ、すごい。ちょっと楽しみになってきました。
はい、僕も営業マンの立場で今みたいなことを逆に言われたら心地よい中で聞こうと思っちゃいます、うん、僕営業が長かったから、営業長かったけど、うん、やっぱりね、聞くのが上手な、聞いて自分の発言本音を言えるような人はやっぱりコミュニケーション上手なんですよ、
うんうん、
そうするとね、聞く体制を作られちゃうんですよ。
はあ、
そうするとこっち素直に聞いちゃうんですよ。っていう経験は何度もあります。
これはすごい。やってみたい。
ぜひちょっとチャレンジしていただいて。
はい。いやー、楽しみになってきました。ありがとうございます。全然億劫なものが楽しみに変わるっていいですね。
ああ、そうですね。まあまあまあ、はい、そうです。楽しんでいただければ一番いいかなと思います。ぜひ試してみてください。
はい、ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。